こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり CM ナレーションの仕事をしたりボイストレーナーとしても活動しています。この放送では私の音楽活動のことや日々つれづれに思うことをおしゃべりしたりボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて2021年4月11日、前回から少し空いてしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。一応この青のラジオはですね週1でお届けしたいと思っているんですけれども、年度末とね年度の始まりでバタバタしてましたので春休みをいただきました。今後は週1のペースはキープしたいと思ってますのでどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。今のところ何曜日にするのかとかまだ試行錯誤してましてやっぱり土日の夜がいいのかなとなんとなく思ってきております。実は先日4月7日に約1年ぶりにお客さんの前で歌う機会がありまして、その準備もあってラジオをやっている余裕が全然なかったんですよね。本当久しぶりのライブでそわそわしてました。場所は六本木のクラブ T というジャズバーでジャズピアニストの青木ひろむさんとご一緒させていただきました。この数年は自分のソロ活動とか自分のバンドハムスのオリジナル曲のライブをずっとやってきてましてジャズバーみたいなところでスタンダードな曲のカバーをするようなライブは昔はよくやってたんですけど、気がついたら5年くらいやってなくてかなり久しぶりになっていました。私はジャズというよりはどちらかというとボサノバの方が得意でこういうカバー中心のライブのお話をいただいた時はなるべくボサノバを歌うようにしています。ボサノバ以外だとヘンリー・マンシーニとかバート・バカラックの映画で有名になった曲とかを選ぶことが多いです。そこで今日は、ボサノバを歌うようになったきっかけについてお話ししたいと思います。2003年、もう18年前ですね、J-WAVE の番組内で女性ボーカリストオーディションっていうのがありまして、選ばれたメンバーは DJ ラバさんプロデュースのコンピレーションに参加できるっていう企画でした。たまたまラジオを聞いてましてこの企画に応募してみたところですね、1時2時と勝ち進んで結果的に合格して参加メンバー8人に選んでいただきました。ラバさん作曲で歌詞は私が書くっていう楽曲制作がスタートしまして、当時のラバさんはブラジル音楽を軸にしたクラブミュージックを作られている方っていう感じだったので、私がボサノバに興味があるって言ったらブラジリアンテイストの素敵な曲を作ってくださいました。それは七色という曲で当時 J-WAVE でもたくさんかけていただきました。コンピレーションのアルバムタイトルは8 Girls、8人のねあのオーディションで選ばれた、女性たちが歌うアルバムっていう感じだったんですけれども、もう今はね廃盤で幻の作品となっています。ちなみにこの時の名義は青野理恵ではなくてこの時ねコンピ参加者全員がそれぞれの名前プラスハヌマーンっていうねハヌマーンっていうのはインドの神様の名前なんですかね、それでリリースするっていう番組内の決まりがあったので例えばマリコハヌマーンとかヨーコハヌマーンみたいな感じで、で漏れなく私もリエハヌマーンとして、コンピに参加したんですけれども、この名前はですねこれっきり使っていません。この曲の制作時にこうラバさんにですねボサノバを歌うなら本場の人に習ってみたらって言われて、ラバさんが紹介してくださったのがブラジル出身で東京在住のシンガービューマさんです。ビューマ・ジ・オリビエーラさんっていう方ですね。それから1年ほどビューマさんのお家に通ってボサノバを歌うためのポルトガル語を習いました。私は英語の発音はからっきしなんですけど、ブラジル・ポルトガル語だけはネイティブの方にもよく褒めていただけます。本当にビューマさんのレッスンのおかげだと思ってます。でビューマさんのレッスンは母親が子供に読み聞かせるみたいな感じで愛情たっぷりでゆっくり丁寧に教えてくれるスタイルでした。例えばコルコバードの歌詞だとUn cancino violan Un cancino violan Ese omo umaka san Ese omo umaka san No no umaka san みたいな感じで本当ねもう一語一語丁寧にですね発音をまず教えてくれてで発音がだいたい言えるようになったら今度はメロディーをつけてUn cancino violan エセオモウマカさんっていう感じで、楽器を使わないでアカペラで教えてくれるスタイルなんですけど、いきなり慣れないポルトガル語の曲をアカペラで歌うのは結構ハードルが高かったんですけど、結構これがね今思えばね良かったと思います。ビューマさんに習った曲は今でもほとんど空で歌えるんですよね。自然と体に染み付いているんです。外国語の曲って歌詞を覚えるのがなかなか大変だと思うんですけど、普段よく気がついたら鼻歌でボサノバを口ずさんでいることが多くて、例えば3月の水みたいな歌詞が長くて呪文みたいな曲でも、エッパウエッペドラエルフィドカミニューエンヘスディトックみたいな感じで、ね、気がついたらスラスラ歌ってて自分でも不思議だなと思います。まさにビューママジックだなと思ったりしてます。まあ、単にね私がボサノバが好きっていうのと、まあ、私とボサノバの相性が良かっただけかもしれないんですけど、もしねなかなか覚えられない曲とかがあったらアカペラで歌えるまで練習してみるっていうのは一つの練習法としておすすめです。ぜひやってみてください。あと私は富山県出身なんですけど、まあ、これはかなり個人的な見解ではありますが、富山弁とポルトガル語にはね共通点があるんですよね。ポルトガル語でいいえ、まあ、イエスノーのノーはナウンなんですけど、富山弁のいいえはねナウンなんですよね。フランクな時に使ううんうんみたいなニュアンスの時ですけど、なん違うよとか言うんですよね。ナウンとナウンどうですか、似てますよね。ポルトガル語をうまく発音する時のポイントとして、ナウンとかコラサウンみたいに鼻にかけるように鼻腔をよく響かせるとそれっぽくなるんですけど、富山弁を子どもの頃から使っていることでこの鼻腔の響きが鍛えられているんじゃないかなと思ったりしてます。あくまで個人的な見解です。まあ、とはいえですね、富山県民がみんなポルトガル語が上手なのかどうか分かりませんので、いつか機会があったら調べてみたいと思います。何か専門的な真相をご存知の方がいらっしゃいましたらコメントまで一報ください。言葉だけじゃなくて富山とポルトガルって少し似てるんですよね。立地とかヨーロッパの、ね、西側の真ん中寄りの北西部ってなんか北陸となんとなくね位置的に似てる感じがします。あと湿度が高くてちょっとジメッとした気候とかちょっと地味な感じとか海辺の港町の雰囲気とか町の規模の具合がですね、昔リスボンをね旅した時に思いましたね。まあ、ボサノバはねブラジルの方ですけれどもね、まあ、富山はねブラジルよりもポルトガルの方に似てるなっていう感じがしました。で話がそれましたが、というわけでビューマの下でレッスンを受けてボサノバのスタンダードをね20曲ほど覚えた後、ホテルのラウンジとかレストランなど生演奏を聴けるお店で歌わせていただけるようになりました。一時期はボッサとか小炉のバンドを組んで活動していた時期もあります。そんなわけで先日の六本木でのライブでね久しぶりに歌ってみて、やっぱりボサはいいなとしみじみ思いまして、またちょこちょこ機会があったらボサノバを歌っていきたいなと改めて思いました。私はボサノバを歌った音源とかはリリースはしていないんですが、オリジナルのねシティポップとかがお好きな方におすすめのソロアルバムなどをリリースしております。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。それでは今日はですねそろそろ時間なのでこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。